チェンジ最強眉毛の裏に。男には負けると分かっていても戦わなければいけない時がある。どうもキャプテンハーロックです。これテンションが高いともっと面白いんですよ
テンションの問題じゃない気もするけどね、
はい、ということで始まりました。
2週間ぶりですね、
はい、
チェンジ最強眉毛第26か
6、
そう、2クール、2クール目ですね。来ましたね、いよいよね。
僕らは2クール、
僕ら2クールやってるわけですね、うん、このシンクバーグ。先週の放送が2週間経ちまして、
うん、
で2週間ぶりなんですけど、今日は金曜収録と、
そう、
そして初めての我が家での収録、
そう、我が家収録、
はい、いろいろいつもと条件違うんですけど、まあまあなるべくいつもと変わらないようにお送りできたらいいかなと思います。
思います。
声の方もね、
そう、
自然とちっちゃくなります。
自然とちっちゃくなるぶっこみがあんなに弱々しいとは思
って、うん、そうですね。今週なんかありました？今週とか2週間あったわけですよ、実質ね。
私はまだ証拠にもなくガンダムファイト流したから。
あ、そうですそうです。 G ガンダムクイズを、うん、しかもよくわかんない時間にね。あ、
よくわかんない時間、
確か10時ぐらい
お、
いや、
早めに。
多分ね、3人ぐらいしか聞いてなかったんじゃない
?3人聞いたらもう。
全世界で。うん。ネトラジの方の、
うん、
G ガンの音源をね、うん、フルに使った回ですね。
う
ん、
そうですね、
うん。
過去一番盛り上がった。
あの回が結局一番面白かったんじゃないかっていう。
面白かったね、あれ。
あの回でやめとけば一番良かったんじゃないかっていう。
さよならみたいな、ね。
そう、
はい。
あそこピークだった感が出てますけども、
うん。
うん。今週2週間、
うん、
なんかありましたか、話すような出来事。
いや、もうビッグニュースありますよ。
マジっすか、ビッグニュースが。お
ー、うちの近くのツタヤね、
うん、
にね、
うん、
サイボーグ009の、
うん、
もう一番最初の白黒のやつがね、
はい、
搬入されて、
お
ー、もう歓喜
その話ね、多分ね、ネトラジ限定のオープニングでもしてますね
あ、してるか、
多分。そう、だから限定のオープニングは今回、車の中で撮ってんですよ。
3時間前ぐらい?
人の車の中で。うん。うん、だからいつもとさ、
ガンってぶつけた車
こんなにも条件が違うのも珍しいよね。うん。うん、
それ時間も経つから話したこともね、忘れ
て
し
まう。覚えてもいないし、うん、で、今、僕の部屋なわけですから、
はい、
一応パソコンが使えるということで、はい、今、音は鳴らしてないけども、今回のテーマ、銀河鉄道39。
劇場版
を今一から流しながら、こういうこともできるわけだね。
いいね、
うん、たまにはいいのかもしれないね、
うん、
景色を変えてお送りするっていう。テンションの方はやっぱ下がっちゃうけどね。
テンションは高いんだけど声は小さくなるよね、
う
ん、
そうそう、声量がね、どうしてもね、うん、今週ですか、僕の方ね、だから卒業研究発表っていうのがあったわけですよ。
卒研発表ね、
うん、うん、でそのせいで先週はちょっとお休みいただいたんですけど、まあそっちの方も無事に終わって、うん、そうだなぁ、こと、なんか面白い話は特にねえんだよな
ぁ。ないの?
うん。リアル体調不良で、
あ、
さっき中山くんには言ったけどね、うん。本当に病院行った方がいいんじゃないのみたいな。
いや、思いました。
珍事。謎の現象っていうのはあったんだけど、うん、それはどうもあんま面白くもねえしな。面白話。あ、誕生日迎えました。
そうですよ。
そう、忘れてましたよ。今年は結構いろんな人からね、それこそツイッター界隈からもそうですし、リスナーさんの秋吉さんからもわざわざメッセージいただいたりして、本当ありがとうございましたという感じなんですけど、中山くんから何のあれももらってないね、今年ね、よく考えたら。
そう。
うん。
やんなかったんですよ。携帯の開くと出るんですよ。
何が?あ、今日は何々さんの誕生日ですとか。
ハッピーバースデー。
じゃあ、俺のも出たわけ。
北原孝太郎。
うん。
あ、これ本編言っちゃったけど。
もう何でもいいけどね。
うん。出たんだけど、
ああ。いや、一言ぐらいあってもいいんじゃないの?いや、今年もおめでとうみたいなのが、
うん。おめでとうございます。
一文字も来なかったけどね、今年に関しては。
そうなんですよ。
うん。さ、何かしらの意図があって。
いや、意図っていうか、
うん。
いや、また今度会った時言おうって
。でも今日会いましたよね。
そう、会った会った。
うん。
で、このラジオで言おうと思って。
あ、そうなの?
でもラジオが結構長く、
うん、
こう、ね。ラジオまで長かったじゃないですか。
そうだ、今なんだかんだで6時40分。
うん、
そうだね。昼間にやる予定だったからね。
うん。
うん、
忘れてしまいまして。このざまです。
まあその程度のもん、まあ誕生日なんてね、そんなもんですよ。
誕生日はね、難しいのよ。
うん。日に日にだって、日に日にというか、年を重ねるごとに、なんかどうでもよくなってくるもん。
いやもう俺、僕は。
去年はだって、去年なんかしてもらったよね、確かね。
した。
ラジオで確か、藤原くんとかのサプライズで、いろいろね、ここの今飾ってある、
そう。
ガオガイガーのガイのフィギュアとか、足がよくわからなくなってる、エヴァンゲリオンのサキエル?サキエルじゃないか、あいつは。
イスラフェルかな、
なんだっけ、分裂するやつの片割れね、うん、
と、あと、あれか。
新魔人ガーの超合金魂のやつとか、いろいろもらって、本当にありがとうございましたって感じだったんだけど、その前が、確か台湾の旅行で迎えたんだわ。
ああ、そう。
うん、俺はね、深夜の。
みんな眠かったってい
う、ね。そう、11時頃。あ、そういえば俺誕生日だって言ったら、あ、おめでとうと。
うん。
うん、で今年はだから全然そういうさ、
うん、
ああ、今年はこうしようかなとかいうのもなくて、ただただ普通に過ぎてい
った。
過ご
してしまったでしょ。
2月16日が。
うん。そりゃ危ない。
やっぱダメなのかな？やっぱ喜びを感じた方がいいのかな？
記念日をね、やっぱり。うん、
大事にするべきな。
そうそう。
アメリカ人的な精神？
そうそうそう。記念日をやっぱね、
うん、
大事にしていかないと、人はすぐ老いる。
あ。そうか。
そう。
だからあんまりあれかな。1年が早かったもんね。なんだかんだ、
うん、
去年の誕生日 を結構覚えてるもん。
あ、そう。
うん。
もう記念日がないから
そうなのかな。
運動会とかやんなきゃダメ、まめに大人も。
あ、要はイベンティーな。
そう。
行事をやっぱりやっていくべきなんだ。
そう。
人間。
僕は18ぐらいからもう年に関してはもう。
なん
で見切りをつけました。
中山くんはさ、うん、8月の25とかでしょ
?22
か。25は、友達か、うん。うん。で、何かとやっぱ夏休みだからさ、
うん、
みんなやってあげてたよね。高校の時は。ね。
そう。
ちょうど文化祭とかと重なったりするのか ?8 月のあたりって。違うか。夏休みか。
夏の旅行とかですかね。
そうだよね。そうそうそう。旅行とかでね。
そう。
やってもらったじゃない。
そう。
うん。よかったでしょ、だから。それはそれで。
そう、だから嬉しかった。
思い出でちゃんと残ってるでしょ。
うん。
何をもらったかとか。
うん、そう。
で、僕はさ、2月だから、うん、あんまりね、学校も休みだったりしない ?2 月のあたりって。
学校休みだし、
うん、
寒いからみんな外出たから
ね。だあんまりだから、高校の時はやってもらったっていう記憶もないんだよね。
うん。
うん、で、元来さ、やってもあげる側の人間だったから、
そう。
ああいうサプライズみたいなのやられると、うん、それこそね、ドッキリされた時の中山くんじゃないけど、リアクションに困ってしまうっていうのが正直なところなんだよね。うん、嬉しいんだけどさ、
そうそうそ
う、うまくそれを表現できないという、うん、ジレンマ。っていうのがありましたね。今ずっと流れてますけど、スリーナインが、
うん。
うん。どうしよう、スリーナインの話は、
うん、
どんな感じでしょうか。画面見ながら、画面見ながらだとやばいな、これ。ずっと見ちゃうな。
見ちゃう、見ちゃう。私、2時間あるしね、2時間。
うん。そうだね、まだ始まったばっかだもんね。
うん、
でも、飛ばし飛ばしでやることもできるから、うん、まあ、いやいや、テーマトークになったらそのことは考えて。
うん。
うん。あとは、2週間ですよ。2週間あったんだから、通常の2倍は話すことはあるだろうっていう。
まあ、バイトほとんどしてたんで。
ああ、新しく始めたですね。
そう。
うん。
まあもう終わったんですけど、
うん、
短期だったので。
何でしたっけ？バレンタインデー。
チョコを販
売。ああ、そうだそうだそうだ。
お仕事だったので、今年はチョコが10個ほど。
あ、もらって
きた。いただけると。
ほうほうほうほう。
過去最高です、僕の。
なるほどね。今まで。
10個以上ですよ、多分。
うん。
もう数えきれない。
そう、余り物ってこと？
そう。
とかをもらってきた。
そう。
うん。だバレンタインのさ、なんだっけ？逆チョコ？
あ、そうな
の？なんか流行ったよね。流行ってるっていうか、去年あたり確か逆チョコとか言ってたよね。
お
要は男がなんかあげるだとか。あと、今年はなんだっけなんか見たやつ。毎年あるんだよね、最近。
あ、そうなの？
変なのが。寄付チョコだ寄付チョコ最近見たのは。要はこのチョコレート買うと、うん、売り上げの何パーセントが恵まれない人たちのところに行きますみたいなさ。
あ
何でもかけりゃいいと思ってるね。ほんと嫌だな。
ひどいね。
ひどいな、あれ
は。鍋ですよ。鍋の色。入れとけ、入れとけですよ。
ひどいよ、うん、チョコ戦略は。僕はちっちゃい時アメリカ行った時は、うん、もう、バレンタインデーは、なんだろう。みんなでみんな、なんか、交換し合う。お菓子を。
それ一番健全だよ。
あ、じゃあ本来そういうものだったんじゃないの？
ね。
ていうか、未だにアメリカそうなんじゃないの？
うん。
ね。
そうでしょ。
日本だけだよね、こんなよくわからない行事になっちゃってる
の
は、ね。うん。
女の子が男っていうのももう時代遅れですよ、今や。
お社会派だ。
今や時代を
切り込んできた。おお、そんな男も女も関係ねえと。
違う違う違う。女から女みたいな。女の子同士で食べるみたいな。
だからそういうのもあるでしょ、今。
そう。
うん。
だからもうなんか、告白とかそういう意味合いはもう薄れてますよ、当に。
あ、そうなの？
多分。
実際？
いや、もう僕ら界隈で告白っていう事件が起こらないから何とも言えない。
そうだね。事変が起きらない。
事変が起こらない。
うん。バレンタインデーな、2月の。うん、あれ今日何日だ ?2 月 10?8?9?日付もあれだな。8か。
8ですね。
金曜日だから。まあね。4日前か。なんかな、毎日は最近ね、いろいろあるんですよ、やることが、
うん。
充実してるんですよ。
いいね。
うん。それはこれはこれで。引っ越しもありますし。
まあ充実はしてるね、僕も。うん、
充実してる？ほんと？
うん。
ほんとかい？
ほんとほんと。
何かとね、なんかいろいろありましたね。中山くんもね、うん。また動きがありましたね。うん。
もうだから、別になんかもう、ここで言うことじゃないけど、言うことじゃなくなってしまったけども
、ね。そうだね、まあうん。まあまあ、話すとしたら、あのエンディングの方でね。
そうね。
愚痴をこぼすって感じですね。
まあ愚痴もないですよ、
もう。もう愚痴もない。うん。もう境地にたどり着いた。
たどり着いた。
おぉ。いいんじゃないですか。
やってやれ、やってやれ、みたいな。最近なんかギラギラして
きた。ああ、逆に、
うん、
うん。テンション上がってきた。
テンションはなんだね。なんか落ち着いてきた。
落ち着いてきた。
落ち着いてきた。一発で仕留めてやるみたいな。そういう落ち着きが、落ち着きが。
ほう、秘めたる闘志みたいな、
うん。そうそうそう。
なるほどね。
これを機にパワーをね、僕が足りないと。
そう。中山くんに今足りてないのはパワーだと。パワーが。僕は言いましたね、今日も。うん。
もう圧倒的に、もう装飾系ですらないよね。
なんかもう草でもないよね。
そうそう。もう草を食っても腹壊すよ。レベル。
うん。
なんだろう。水を
千人みたいな、ね、霧
をハムみたいな感じ。
なんか何も食べてないけどギリギリ生きてる千人みたいな感じになっちゃってるから、何かをまず食べようだね。エネルギーを蓄えてっていう感じ、ね。
食事の楽しさを知ろう。
うん。
食育ですよ。
そっからですよ。まあ何言ってるか、うん、何言ってんだろうこいつらでしょうね。リスナーさんからしてみたら。うん。ただ僕らいろいろあったんです。
いや僕はいろいろあった。
じゃあコーナーの方とか行ってみます。
はい
はい。
行ってみますか。
うん。
出没。俺は地区天国。
声張れないから。
今回このテーマはですね、うん、このコーナーなんですけれども、3つですな。3つのことをね、皆様に決めていただきたい。
うん、
その3つというのはね、あるテーマを毎回決めるんですよ。そのテーマっていうのがね、うん、まあこれは困ったことに。今回無人島に持っていきたいものベスト3、
うん、あの何ら作品と関係ないという、
はい、
このテーマ、まああのベタなテーマですよね。
そうです
ね。よくありがちな、うん、あるあるネタですけども、うん、まあ、これに対して真面目に答える人もいれば、うん、あのすんごいわけのわからない答えをしたりだとか、
うん、
あとなんかこう哲学的なテーマでもあるじゃんこれって、
うんうん、
置き換えれば要はあのどこに行ったとしても自分が手に持っておきたいものってわけでしょ、大切なものっていういろんな解釈ができる、いい、なかなかテーマだとは思うんですけども。
お金以外っていう条件もつくからね、やっぱり。通用しないという点で。
まあ、何から紹介していきましょう。投票の方とメールの方と、我々の。
投票見たいですね。
投票見たいですか、うん、今回はね、あの、ブログの更新がね、うん、火曜の夜とかになっちゃって、すごい遅れちゃったので、うん、ほとんど時間がなかったんですけど、今回は全部で5票いただきました。
う
ん、
ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。じゃ順にね、見ていきたいと思います。まず1票。追加。
はい。
どこでもドア。
どこでもドア、いい、
ね。これだから、あの、ずるいパターンですよ。
ずるいパターン。
トンチパターンですよ。そうだね、どこでもドア持っていけば。まあ、いつでも戻ってこれるし。
うん。
無人島にいつでも行けるし。
ね。
うん。
ベストを持ったみたいな。ベストを持ったみたいな。
続いて、追加。お気に入りの本。ほう。
ほうほう。
コメントがあります。コメント。こち亀全巻を持っていきます。もう誰かわかりましたね、これ、はい。なるほど。続いて、あ、追加、ダッチワイフ。コメント、そらそうよ。知らないよ。あとね。
そっち方向で常識みたいなね。
さらに追加。うん、長戸ゆきか。
ああ、はい、はい。
鈴宮春日。
うん。
の、制服バージョンフィギュア。
へ
ぇ。かっこ俺の嫁。要はこれ、大切にしてるものだね。うん、で、最後。
人気らしいですね。
うん。ラストがね、これ面白いね。うん、キムチを。
え？
キムチじゃないんだよ。キムチを。
キムチを。
キムチをって入ってる。キムチを持っていくという、まあ、不思議パターンの全部で5票入りました。どうもありがとうございます。
いろいろありましたね。
我々のベスト3ですよ。うん、なんかありますか？
二人で三つに
伸ばす。二人で3つパターン、うん、いく？
ただね、1位被るよ、多分。
ほんと？
うん。
うん。じゃあ、3、2、1でやる？
わかりました。
できる？
うん。わかりました。じゃあ、第3位。
うん。
第3位ね、俺はね、あの、人助けパターン。
お？人助けパターン？
人助けパターン。だから自分がだけが助かりたいっていうわけじゃないわ。
ほうほうほう。
人も一緒に助けられるいいものないかなって思った。
うん。
これ無人島にあったら。
うん。
あった。
あ、それはね、自分以外の人もその無人島にいると。
そう、漂流したとし
たら。同時に漂流パターン。ロストパターンね。
そう。したら助かるだろう。
お
う
お
う。あの、サンクス。
え？
サンクス。
あ？
サンクス。
どういうこと？コンビニの？
コンビニの。
うん。
もう24時間やってるし、もう便利ですよ。おでん食えるし。
もうおふざけパターンだから。完全なおふざけパターン。
だって、俺以外の人もほら。
うん。
で、その人がまた、今度さ、
うん。
家って言ったらさ、集合住宅って言ったら、今度集合住宅と、があって、で、俺の。
もうダメだ、これ以上聞いても、もうダメだ、これ。おふざけパターンだ。
はい。
だから、そうだね。あ、じゃあ僕の方。
はい。
僕じゃあリアルパターンで、もう本当にベタな答えですけど、うん、まあ、ナイフ。
あ、ごめん、1位被った。
じゃあ意地でもそこは変えてもらえない。
まあ。
やっぱりね、まずリアルに考えてみようよ。
うん。うん、
無人島に漂流漂着、うん、するっていうのは、まあ旅客機墜落パターンですよね。一番リアルなの
は、うん、
旅行中に、墜落してしまい、自分だけ、なんでか知んないけど、生き延びたと。いうことで。
うん
うん、で、もう、いっぱい死んでる人もいて。
うん、
てかまあ、自分以外みんな死んでるのが、
うん。
で、何もないと、
うん。
で、生きていくと、する中で必要なのは、まず食料の確保だと。いうふうになって。
うん、サンクスあったよ。
もうサンクスはね、どこでもドア級ですよ。言ってしまえば。で、そうだな。だから、あの、ライターとか、もう、大事だけど、
うん、
ライターやっぱ消えちゃうもんね。いつかね。固形燃料だから。
うん。うん、
まあ、ナイフも、錆びたら切れなくなるとかあるけど、
うん、
やっぱ万能性とかも考えたら、刃物持ってきたいかな。うん、
刃物
リアルパターンで考えた場合ね。
本当に、辛くて生きるのが嫌になった。
自分でもう、終わらせることもできるわけだ
できる、
うん。そういうことだよ。さあ、第1位に何を持ってくるのかな、この人は。ナイフを超えるものを、
ナイフを超える。
ナイフを超えて、さらに、コンビニも超えるものを持ってきてもらわないと困っちゃうね。
いいものありますよ。
ありますか？
いいものある。
ちなみにそれは何パターンですか？リアルパターンですか？
いや、どっちパターンかなって。どっちパターンもあるよね。
ほう。
リアルパターンもあるし。
おー。え？うん。何？
リアルパターンもあるし、うん、いい話だなパターンもあるし。どっちがいい？
いい話。
いい話。
何すかいい話だなパターンって
。いい話だなパターンもある
ね。いい話パターンじゃないよ。いい話だなパターン。
いい話だなパターン。
いい話だなパターンは何ですか？じゃあそっちの方が気になるわ。
うん。そっちあの、色紙を。
ん？
卒業式の時にみんなに書いてある色紙を。
あ、なるほどね、はい。思い出を糧にね。
そう。
この思い出を。
この思い出以外いらないっていうことです
ね。なるほど、なるほど。うん、あ、素敵パターンね。
素敵パターン。
素敵パターンね。じゃ、ちなみにリアルパターンだったら何だったの？
縄とか。
リアルだわ。
リアルパターン。
ナイフ以上にリアル。
縄
パターン。確かに縄は便利だわ。
うん、
あれば。うん。イカダも作れるし。
作れる、
うん、
なるほど、ね。木が組めるしね。うん、
なるほど。
そして生きるのが嫌になった。
なるほどね。
うん、そう、みたいなね、
うん。うまく着地したんじゃないでしょう
か。色紙をね、話していいですか、
うん、あ、思い出の色紙ね。
思い出の色紙。
はいはいはい、
うちらの波打ちの尾が。
おう。
いいこと実は書いてて。
マジで？あ、見返したの？
見返した
の。おー、出てきたんだ。
出てきて、見返して。だから、俺の性格をもう熟知してたんだろうね。
要は、その中山くんに対するみんなのメッセージだよね。
みんなのメッセージ。
はいはいはい。
あの、いいもん持ってるからと。出していけと。
中山くんはいいもん持ってる。素質があるから。
とかっていうのをみんな返してた中で、オガだけ一人異彩を放ってて、社会人になったらはっちゃけてくださいって書いてあの大学時代こいつまだだなってことがね、バレてたみたいな。
なるほどね、うん。あの時点で。
すごい実はね、
うん、
一番観察眼があるかもしれない、
ね。そうだね、
うんうん。
僕は彼ともうちょっとしたらタイランドに行くわけですけども、太陽町に。ああ、そう。あの色紙、だからみんな持ってるわけだよね。一、
うん、
人一枚。俺どこ行ったかな、ないんだよね。
何やってんの
中山くんがせっかく用意してくれた素敵なあのね、思い出色紙。みんな持ってんのかな、いや、捨てちゃいないから、どっかにあるはずなんだよ。
だから持ってるって言ってたよ、なんか。
ほ
ん
と、
うん、
ちょっと探すわ。で、引っ越し先に、じゃあ持ってくよ。
持って
つかったら。うん。このクリームシチュー上田晋也のサイン色紙とともに。
そして生きるのが嫌になった。
と言いたいだけでしょ。
言いたいだけも。
なるほどね。
はい。
というわけで、今回のテーマ。あなたが無人島に持っていくとしたら、
うん、はい、
ベスト5、
ベスト3
でした。はい、と、見せかけておいて、
うん、
実はメールが1通来ています。
メール1通
という、このスカシパターン。決して忘れていたわけじゃありませんよ。
はい。
タイトル。
はい。
お久しぶりです。
はい。お久しぶりです。
久しぶりの投稿です、はい、今まで卒業論文の作成のため投稿を控えていましたが、このラジオは聞いていました。
はい。
最強眉毛のお二人にもいろいろあったようで。ということで、伝説の荒れた特典音声ください。
あ、
じゃあお送りいたします。はい、こちらはトゥルルンさんからいただきました。
あ、
お久しぶりですね。
お久しぶりです。
ありがとうございます。出没オレマチック天国、無人島に持っていくものベスト3、はい、ということで、真剣に考えてみました。
はい。
第3位。
はい。
ナイフ。ああ、ね、やっぱナイフはね。
ナイフはもう便利、うん。
ナイフはやっぱ入ってくるよね。コメント。木を切る、加工する、獣や魚を狩る、調理する、 木に無人島何日目なのかを掘る。このようにナイフを持つことでサバイバル生活の難易度を下げることができると思います。ただ消耗品なのが悩みどころですね。
うん。
なるほど。第2位。
第2位ね。うん。
美少女。ぶっこんできたね。
いいね、いいね。
これさえあれば頑張れる。やはり孤独が一番絶望を呼びやすい。
そうね。
守るべきものがあるというのはきっと大きな力になりますよね。
なるほどね。
うん、人ってのは考えなかったな。
うん。
うん。面白い。第1位。
はい。
はい。第1位なんでしょう。トゥルンさんの第1位。
なんだろうな。
うん。
どっちなんだろうな。
結構あの、ね、最初リアルパターンでしょ。ナイフ。二つ目にぶっ込んできたでしょ。
うん。
うん、最後です。
最後1位でしょ、
うん、
2位に美少女が持ってきてるから、
うん、1
位にそのダッチワイフ的なものはないわけ、
はいはいはいはい、
可能性はなくなった。
おー、なるほど。
それだったら2位1位にすればいいから、
うん、
分かんないな。ちょっと
第1位、
はい、
A Journey to the Starsなんとなく言葉の響きだけで選びました。そういえば今回のテーマって何でしたっけ。あ、銀河鉄道999劇場版ですか。偶然ですね。楽しみにしています。あ、ジョーニー・トゥ・ザ・スターズ。もう予想不可能のね、
不可能
答えが来ちゃいましたけども。あとね、あの怒りの境界線の方にもね、
はい、
また一ついただいたんですけども、はい、こちらあのそうですね、もう一個ぐらい溜まったら、
はい、
できるかなっていう感じです、
ね。あ、そうですか。
うん、あのトゥルルンオールスターになりそうですけども。その時もね、やりたいと思いますので、はい、ありがとうございましたということで、今回トゥルルンさんからいただきました。どうも、はい、ありがとうございました。じゃあ来週のこのコーナーのテーマですけど、
はい、
また考えてないパターンですね。
うん
うん。ブログで
何してたんだろうね今日。
今日はね、変な一日だったよ。
ね。うん、夢の一日。
夢の一日だった。ぐるぐるぐるぐるなんか車でしてるうちに、うん、この時間。
まず上下を行ったり来たりし、昇降運動ですよ。
ねえ、まあとりあえずあのブログで発表ですね。また今日中に考えて、はい、うん、やります。アドレスの方は
うなり11 @live.jp、 うなり11 @live.jp、 こちらの方までね、うん、お送りしてくださった方には
特典音声さ、もうじゃあもう作る
作る。
もう前々から言ってんじゃん。
そう、
もうアイディアはあると。
アイディア
あとはもう作るだけだと。
そう、
でもう2ヶ月近く経つわけですよ。もう
そうい
い加減作ろうよ、もう、
うん、
ね。さ、じゃあもう今月中に作ると宣言しよう。もう時間ないけど。
はい。
うん。で、送りますので、
はい。
どしどしご応募くださいという感じで。はい、じゃあ、コーナーの方は以上で、テーマトーク、いきますか。
やりましょうか。
劇場版、銀河鉄道、
うん。
スリーナイン。
スリーナインね。
ギャラクシー・トゥーザ、なんだっけ、エクスプレス。ギャラクシー・エクスプレス、スリーナイン。
スリーナイン。
はい。じゃあ、まず何から行こう。ウィキペディアから行こうか。
あらすじみたいな。
うん。だ結局、スリーナイン、まあ、超有名ですよね。
有名。
原作が松本零士による漫画、
うん、
でテレビアニメが1978年から81年、全113話放映されて、で今回我々が扱うのがそのアニメ版の劇場版か、
版
総集編みたいな感じなんだろうね、うん、
接触編みたいな感じですよ、
イデオンのところね、
はい、
でそうだな、だからうちら全然知らないわけじゃん原作を、
うん、
漫画もアニメも、うん、だから真っさらな状態で今回見たよね、
見た
割と、
うん、
だその視点でやっていこうか。
そうですね。
まあ、その視点でしかできないけど、
うん、
変にその原作はこうだとかできないわけだから、うん、純粋な映画作品を見た素人の意見っていうのを今回は言っていく感じでいいんじゃないですか。
ね、
じゃ説明、ウィキペディアね。
はい、
銀河鉄道999、監督はリン太郎。リン太郎って聞いたことあるの、
リン天太郎みたいなね。
リン、今はもう天がないんだけど、万賀太郎みたいなね。天があったけどね、あの時は。リン太郎さんって誰だっけ。まあ、とにかく1979年公開、
はい、
漫画版アンドロメダ編をコンパクトな形で再構成した全編新作のアニメ映画作品、
は
あ、うん、あとはそうだ、大体ストーリー構成、
あ、全編新作なのあれ、
そうでしょ、
おう、
ストーリー構成は、制作当時までに漫画版で描かれてきた山場というべきエピソードを中心に再構成、
うん、
原作テレビでは旅立ち前の出来事であった機械伯爵との決戦が中盤に移動しているなど時系列の入れ替えが大胆に行われている。スリーナインでの旅を通じて描かれる鉄郎の成長とともに、宇宙海賊キャプテンハーロックで登場するアルカディア号が、どういう経緯でトチローの意志を持つようになったのか、未完となっていた漫画、クイーン・エメラルダスでのトチローを探す彼女の旅の結末なども、本作では描かれている。
ラストの鉄郎とメーテルが別れるシーンは収録の際、野沢、池田ともに感極まって泣きながら演じ、他のスタッフももらい泣きしたという。はい、また、本作最大の特徴は漫画版、テレビアニメ版に未完結の状態の先制作であったにもかかわらず、これからも鉄郎の旅は続くといった尻切りにはせず、漫画、テレビに、先んじて、アンドロメダ編の結末を最初に披露したことである。メーテルの正体や機械の体を垂れてくれる星の真実といった序盤から挙げられていた謎の回答を先に見せるという当時としては大胆な試みがなされていた。
なるほどね。
そうなんだ。
なるほど、なるほど。あれを先にやったんだ、映画で。
へぇ
ー。で、ネタバレなしで軽くあらすじを説明してみましょうか。
はい。
まずは、
主人公星野哲郎君
は、ね、世界設定。
うん。あの、銀河鉄道999に乗りたかったんですよ。うん、この999っていうのはもう星と星の間を行き来する、機関車、
うん。超ハイパー性能機関
車。性能機関。うん、だからもう、あれですよ。一度乗ってしまったら、まあ、いつ帰ってくるかわかりません。
うん、
もう延々星を旅する、そんな機関車に僕は乗りたいと。
うん、
なんで乗りたいの鉄郎くんと言ったら。あの、もう、機械化されてると、周りの人間は、
うん。金持ちはみんなもう機械の体を持ってるんだよね。
そして永遠の命を手に入れて
る、うん。
そんな人間たちは、機械人間たちは、人間を狩ることを楽しみにして、
うん、
人間狩りという狩猟を行っている、
うん。
それにターゲットにされてしまったお母さん、鉄郎のお母さん、その
機械伯爵にね、
そう、
殺されてしまった過去があると、うん。で、その機械伯爵を復讐するために、
まず体を機械化して、
うん、自分もして、で、潰してやるぞという野望を持った鉄郎が、まあ、謎の美少女メーテルと出会って、うん、乗って旅をしていくと。
そう。
これはまあ有名な話よね。
うん。
知ってたよね。
知ってた。
大体、そこの部分は、うん。
機械伯爵とか知ってました。
ね、うん。で、割と、だから、この映画だけでも、まとまってるから、内容は理解できるよね。
うん。
うん。その、なんだろう、駆け足感はどうしてもあるけど、
うん、
うん。非常にやっぱり面白かったので、
うん、
だから僕ね、キャプテンハーロックとかね、見たいんですよ、いっぱい。松本零士作品は、
うんうん。
何から手をつけていいかわかんなくて。
うん。
悩んでた状況なんですけど、これいいかもね、
うん、
何にも知らない我々みたいな人が見る、うん、最初の松本零士作品、まあ宇宙戦艦ヤマトは見ましたけども、
そうだ
ね面白かったもんね。
それに、ああ、みんな女性の顔がみんな一緒っていうのはある
よね。足立みつるのヒロインみたいになってる、ね、
うん、
まあまあ もしね、本当に松本零士作品全然知らないよっていう最近の若いね、うちらより年下の人なんかいたら、
うん、
ぜひぜひこれ見てくださいという感じ、はい。じゃあネタバレありで話していきましょう、
うん、
はい、ネタバレありで、
はい、
うん、まずは、
うん、
印象的な話というか最初に 見終わった感想、一番最初の感想でもいい、見終わった後、
見終わった後、
うん、見始めの一番最初の感想でもいい、
見始めの一番最初の
感想、まあ、見終わった一番最初の感想は、あ、五代後の歌はエンディングだったんだ、
そう、エンディングで流れるんだ、
まずね、うん、あの有名な曲は
流れねえな。
てっきりあのね、旅立ちの日、瞬間にかかるのかと思ってたら、なんか劇、違う曲が流れたよね。
流れた。
あそこは、うん、劇中歌で。で、あのね、見始めの感想は、
うん、
最初に思ったのは、あの、一番最初こう、ナレーションが入ってさ、
うん、
スラム街みたいなところに、だんだんカメラがゆっくり降りてくる、
うん、
地球の日本の。で、こう、なんだろう、荒廃した街の中に、
うん、
佇む若者たち。
うん、
そして映るキャプテンハーロックの、
うん、
あの賞金首のなんていうの、手配書っつうの、
そうだね、
手配書がいっぱい出てて、
うん、
で、あのキャプテンハーロック賞金額 何百億ドルみたいなこと書いてあって、うん、で、なんだっけ、これを生死を問わず捕まえた者にはカプセル1年分か、
うん、
パフ360個パフってなんだろうっていうのがまず最初の感想、見始めのね、まあ、決しあの全然触れられなかったけどね、その後、まあなんか薬みたいなもんなんだろうね、
そうだね、
うん、すごくあの発達してるわけでしょ、文明が、
文明発達してるん
だ
よね、
で格差社会みたいになってるわけだよね、結局、
うんうんうん、
地球上では
人間貧しいままのね、
もうだから本当に金持ちのやつらは自分の体を機械化できちゃうぐらい金持ちで、うん、で本当に貧乏なやつらはもう明日飯食う飯もないというような中、
うん、もう世紀末です、
うん、そうだね、
うん、
で鉄郎が、999のなんか定期発行してる金持ちのやつを盗むんだよね。
そう。
ね。
タタタって走っててね。
うん、あれを取ったところから物語が始まって、うん、ロボット、なんだ、体が機械化された、あの、警備員みたいなやつらに追われてるのを、うん、まあ、メーテルに
助けてもら
って、うん、999に乗ると、
うん。
うん。 もうここまでは割と普通か、普通というか納得できる、うん、でちょっとあのメーテルが早速あの謎めいたキャラみたいになってるんだよね。誰かと通信してるみたいな。そうそう、まあ、実はペンダントになってた親父なんですけども、
うん、
で鉄郎がそうだ、あのイケメンなんだよね。
そうなの、
テレビアニメ版のあのイメージと違って、
うん、野沢さんとちょっと合わないんだよね。だから
あの声優のね、うん、野沢雅子さん、ドラゴンボールの孫悟空と同じみの、はい、うん、いやまあ回想シーンはさなんかあんな感じだったじゃん。
あ、
なんだろうねあれ、不思議だよね。で、あの顔があの母親から生まれるんだとかその辺を考えるとなかなか面白いんですけど、結局機械伯爵っていうのは何だったの、これはあんまり触れられてないよね。
そうだね、人間の時は優しかったしか聞いてないよね、情報としては、うん、機械がしたとさんに、
あの途中出てくるね、
うん、
トチローが、あトチローっていうのはキャプテンハーロックのキャラなのか、
多分そうなん
じゃない、さっきウィキ読んだ感じそうだったよね、うん、
キャプテンハーロックにおけるその、うん、あれみたいなもんでしょ、
要はスネオみたいのがいて、
そう
スネオがなぜスネオになったのかっていうのが今回分かったっていう感じなんだろうね、
うん
うん、いやでもハーロックかっこいいね、キャラクター、
ハーロックは、ね、
誰かっこいいかって言われて、やっぱり、うん、声当ててるのは誰だっけ、ハーロックはあの渋い声、
あれ誰だ、
あの多分あーっていう、あの人ね、あの人ねっていうさ、名前が出るこないな。ちょっと調べよう。
調べてください。
あと、エメラルダス。
エメラルダス。
うん、あの二人は、あれなんだね、つるんでるわけじゃないんだね。
ね。
俺はなんかセットで活動してるもんだと思ってたら。
あいつやべえやつだと、
うん。
気分次第で人もやっちまうみたいな。クイーンエメラルダス。
突っ込みたいシーンって何箇所かあったな。あの、エメラルダスの船が、
うん、
あの39の隣に飛んできて
横付けしてね、
うん、でエメラルダスはその機械伯爵の居場所を知ってるという話を鉄郎は聞いてたから、
うん、
何とかして自分の存在をあのコンタクトを取るために銃をさ、
そう
戦士の銃をさ窓から撃つでしょ、
うん、
で普通に開くじゃない窓に穴が、うん、何にも問題ないんだね39はね、うんうん、そうそうそういうなんかこう座れるみたいなさ、うん、あんのかと思ったら、
あと途中宇宙に普通にハーロックがいるみたいな、
ああ最後の方ね、うん、
強靭だって俺は思った
あのっていうか、なんであんなむき出しの舵取り場はなんだと思いながらも、いやでもなんかかっこいいんだよね、うん、ハーロックね、
ちょっと怪我してるしね、しかもね、
そうそうそうそう、全然動じないんだよ、うん、大人がかっこいいよねこの作品、
うん、
子供は本当に子供らしくて、ね途中で出てくる機械伯爵とさ、なんつうの不発弾がさ、体の中に埋め込まれてる。名前なんだっけ？おじいちゃん。
わかる。あの、ラピュタにいそうなキャラでしょ。ラピュタにいそうな。
そうだね。うん。ハイジのおじいちゃんみたいな。
ハイジのおじいちゃんみたいな。
うん。
もしくは、ユパ様みたいな。
そうそう、ヒゲ多めの、ね。
ヒゲ多めの、
うん。あの人はなんだっけ？なんで機械人間にあんなに恨みを持ってんの？
あら、子供たちが。
うん。あ、子供たちの親を殺したのが機械伯爵だっていう話か、結局。
腹の中に不発弾が。
すごい設定だよな。
俺のも見せてやるっていう意味がわかんない。
最初の駅だっけ？
そう。
最初の停車駅が。
タイタンかな？
タイタンっていう、よくわかんない星。自転車駅が16日間
の、まあ驚いたのが、まあ降りて観光でもしてってくださいっていう街で速攻連れ去られるっていう。
速攻メーテルが拉致されると。で、それを追いかける。で、その途中で謎のおばあさんに出会って、うん、それがさっき言ったトチローの母親なんだね。
うんうん、
で、トチローが昔使っていたあのマントと帽子と、機械人間を倒せる唯一の
そう
なんかレーザー銃みたいのをくれると、戦士の銃くれると、でそこでそのメーテルを助けに行ったら、実はまあその人たちは割といい人たち、
うん、
なんか子供たちを面倒見てる、
そう、ね、ただし機械は嫌だと、
うん、あのスキャンするシーンでしょ、要は人間か機械人間かどうかを見分ける X 線のスキャン装置みたいなのがあって、うん、それでまあ鉄郎を最初見て、あお前は人間だと、疑って悪かった悪かった、で、今度、じゃあ、メーテル乗れ、っつって。うん、あ、お前も普通の人間だった。悪かった、悪かった。このべっぴんさんにこんなことやらせて悪かった。わしのも見ていいよ、っていう。
そう。
謎の、あの、やりとり。
うん、しかもなんか、中を見るみたいなね。メーテルがなんか恥ずかしがるんだけど、それもちょっと意味わかんない。
まあね、まあね。なんかこの、あれ、これ制作が、さっき何年って言ったっけ ?1978
って言った。
79年か。
79
年。79年か。30年以上前なんだ、
うん、
そうは思えないね、
思えない
ね、
うん、
完成度高いよね、
うん、
でその次のさっき言ったタイタン
の後に行くところが冥王星か。
そう
ね、冥王星やったら寒いんだよね。
寒
い、うん、で
寒いな寒いなっつって
謎のキャラクターが出てきますよね。シャドウ、
シャドウ、
シャドウ機械の体を手に入れたはいいものの、なんか寂しいみたいなこと言って、
昔の体に戻りたいっつって、う
ん、わがまま言っちゃってる人だね、うん、でなんだっけ、人間がいっぱい効率的にされてるんだよね。
そう、
要は機械化した人たちの元の体っていうのがあそこにストックされてあって、戻ろうと思えば戻れると、
買い戻せるみたいな、
うん、というすごいグロテスクな世の中になってるんだよね、うん、あれ実は。で39の中で働いてるさ、また似たような人がいるよね、
う
ん、なんだっけ名前が
忘れちゃった、
あの全身ガラスの人ですよ、
うん、自爆する人で、
そう最後自爆しちゃう人、名前、あの人がちょっと面白かったかな、見てて。車掌さんとの絡みでさ、うん、哲郎さんにこの人はこの字だなみたいなこと言うとさ、ちょっと照れるじゃん、
ね、
照れてなんかどっか行っちゃうけどさ、いや照れる前にお前全裸だしっていうさっていうのがあったね。
あ、
なんだっけ、あの人はいやいやの体にされちゃったんだよね、確か
そうそうそう、
親に、
うん
うん、でお金を貯めて冥王星にある自分の体を取り返すのが夢なのって言ってる、うん、あの人ね。で、あの人が最後鉄郎を守るために自爆するわけ
ですよね。鉄郎さん好きでしたと言って、
うん、あれ泣けるシーンですよ、うん、でもっと泣けたのがその破片をさ、なんかこう最後、
うん、
集めて車掌さんが宇宙にこう流すじゃん、うん、その時さ、ちりとりみたいなところにさ、あの破片をさ、回収してたじゃん。ってことは、ほうきとちりとりであれを回収したのかと思って私は泣きそうになったね。
ああ。
なんでここでちりとりをセレクトしたんだろうっていう。
こう集めてとか、手で集めてとかじゃなくてね。
絶対あれほうきでほいほいってあの車掌さんがやってるでしょ。あの車掌さんも何者なのかな？
車掌さんはまあ、黒いよね。
うん。よくわかんないよね。うん、漫画とか見れば多少わかるのかな。まあ普通のやつじゃないよね。
でも案外普通のキャラだけど。
そうそう、言動とかは至って普通なんだよね。うん、声も普通なんだよ、
うん。
むしろちょっとお茶目なぐらいで。ソフトクリームをね、普通にパクパク食べてましたけど、まあ、口がどこにあるのかもわからない
し。いただけるらしいです、う
ん。その辺は、よく読めばわかったりするのかな。割とノータッチなのかな。
ノータッチなんじゃん。
設定とかって。この作品の良さってどこにあるんでしょうね。それを言い出すと設定なのか、
うん、
その展開の部分なのか、鉄郎の成長っぷり、キャプテンハロック あのかっこよさ、
うん、
いろんな要因があるんだけど、うん、なんだろうな、あのアニメーションのすごい質は感じ、動きの感じはすごい好きなんだけどね、
う
ん、あの金田義則バリバリじゃない、
うん、
よしよし、カナダパース大活躍、
大活躍だね、うん、
話の展開はやっぱり急な気もするけどね、どうしても。
そうだ、ギュッとした感は否めないよね、うん、
結局その鉄郎が機械の体欲しいって言ってた星は、メーテルの母星、
惑星メーテル、
惑星メーテル、要だからそこの星の王女みたいなポジションだったのね、うん、いろんな人をスカウトして同じように鉄郎みたいに連れてきてましたと、うん、母親に命じられて、でもそれは実は本当はあの機械の星を滅ぼすため、で自分の体を投げ打ってても機械 その星をぶっ潰してくれるようなガッツのある人たちを実は集めてきてて、
うん、
その人たちが一気に反逆したから最後機械の星が崩壊したという展開だったよね。
そう、
うん、
そしてあの爆破シーンですよ、
最後の、
うん、自爆してなんか王女がなんか変なグロッキーになって終了という、
女王が、
女王
が、うん、あそこら辺もな、うん、とこれ続くんだよね、
うん、
この劇場版って、
うん、
そこがどうやって続くのかはすごい気になってるんだよ、正直。すごい綺麗に終わったじゃん、
うん、
ね、
メーテル出てこないでしょ、だからって思っちゃうよね。
続きをやるとしてもだから鉄郎がちょっと成長して、
う
ん、
そうそうそう、
ちょっとかっこよくなってる、う
ん、ちょっとハーロックっぽくなってる、
うん、で地球でなんか楽しみで生活してるっていうのしか想像つかないんだよね、うん、でも多分また同じような感じにやるんだと思うよ。だって39って言ってる以上出てくるでしょ、やっぱり列車は。
うん。
うん、で、やっぱり見えてるも出てくるでしょ。
うん。だからガンフロンティアみたいな作品なかったでしょ。
ガンフロンティア。
ハーロックと鉄郎と、
うん。うん。ガンフロンティア、
うん。
え、それは新しい目の？
新しい目。
新しい目になっちゃったらもう全然わかんないな。
あの、銀河鉄道物語とかあるでしょ。
ある。
ね。
ある。あれ、銀河英雄伝説を探すときにちょっと一瞬フェイクで引っかかるやつね。
いっぱいあってわかんないな。そのスピンオフみたいなのもあればさ、パラレルワールドみたいなのもあるじゃん。
それだとハーロックと鉄郎のガンフロンティアってやつは、そのなんか、となんかメーテルじゃない女の人の旅みたいな感じだった気がするん
ですよ。まあ何にせよ、入り口としてはすごいいい作品な気がするな。
113話はどんな感じだったんだろうね。
113話はいくらなんでもね、今から見るのは大変ですよね。
どっかにタイタンがあるわけね、言っても。
そうだね。うん、で、あのタイタン編も、多分、4話とか5話以上使うんだろう
ね。使うだろうね。うん、
だから何にも、うちらみたいに今回の、うちらみたいに知らない人が見れば、かなり楽しめるんじゃないの。
うん。
わかんない。当時見てた人も楽しめただろうし、思ってる。入り口としてはとてもいい作品をチョイスしたなと。思いましたね。
うん。
うん。
面白い、
ね。続きも気になるし。うん。で、キャプテンハーロックとかも見たくなるし。深いですね、非常にね。てか、横のつながりがすごいな、この作品を考えたら。キャプテンハーロックっていうのも別個であるし。
ある。
グリーンエメラルダーズっていうのも別個であるわけでしょ。うん。で、その辺が全部つながりがあるわけじゃん。
うん。
うん。やっぱ見たくなってくるね、こうなってくると。漫画も、本も。あ、ナヤゴロウとか出てたの、どっか。声優さんで言えば、あの銀河万丈も。
出た。
さらりと出てたね。うん、
ちょっと出てたね。
あの、惑星メーテルの、終着駅の、ちょっと偉そうな人。
あー。
うん。鉄郎その、なんだっけ、ネジにするっていうのもなんかね、独特の発想だよ、
うん。
なんだっけ、意識はあるんだけど、パーツにしちゃうんだよね。
そう。なんでネジなんだっけ、惑星の。こいつはなんか言っても聞かねえみたいな。
なんかちょっとうまいこと言ってんだよね、その、ね。
そう。
粘り強くてみたいな、諦めないし、みたいな。頑固だから、ネジに向いてるみたいな。何年経っても抜けないネジに向いてるみたいな。
うん。
むちゃくちゃな論理。で、なんだっけ、最後、どうやって終わったんだっけ、いっちゃん最初。メーテルは、また行っちゃうんだよね。
行っちゃう。キスして行っちゃう。
冥王星に行くって言って行っちゃうんだっけ。最後。要はあれは、うん、鉄郎の母親に似せて作った体だったわけだよね。
鉄洋郎の母親、ぽいやつなんだよね、確かね。
ぽいやつというか。
その、もうほとんど、うん、ほとんど一緒みたいな。
それは鉄郎を連れてくるためだったんだっけ、
うん、そうじゃん。
だっけ、うん、だから、それを、なんか、今度帰、もし帰ってきてもあなたは多分私だって気づかないでしょう、みたいなことを言ってるってことは、うん、体を変えに行く旅に出るってことか。
そうなんじゃない、
最後。ね。まあ面白かったです、僕は。うん、非常に満足でした。
良かったと思います。
言い残すことは特にないです。
ないね。
ここに関しては。
うん。
どうです?
ないですね、別に。
本当?
うん。
この映像を見ながらやるってこともできますけど。
ああ。
今ちょうど40分だから。
おばあちゃんです。
とちろうの母親が。
はい。
こうやって大人して見るとちょっと笑っちゃうな。うん。やっぱ声優さんのさ、演技がみんないいね。
そうね。
ね。
うん。
野沢雅子ももちろんだし、うん、メーテルもいいし。うん、ハーロックね。ハーロックのさ、うん、あ、最後のスタッフロール見ればいいのか。
そうだよ。
ハーロックの声優さんは、誰だ?あ、井上真紀夫。
おぉ。
五右衛門だ、ルパンの。そりゃかっこいいわ。
かっこいいね。
うん。そうだ。あ、そうだ。わかった。とちろうっていうキャラクターが結構、
うん、
大事なんだろうね。
小汚ねえって思ってた
で
しょ。え?小汚ねえって出てきたと思ったね、なんかね。
なんだっけ、でっかい戦艦の中に住んでる。
うん。
で、
宇宙病で。
そうだ。
山ってほ
ら。やたら声かっこいいよね。とちろうもね。
だって、エメラル、頭身全然違うのに、よう友達になれたわ、
ね。あの辺の、ね、だから、エメラルダスがなんであんなにとちろうを、薬効になって探してるかっていうのも、多分漫画の方読めばわかるわけでしょ。
恋愛感情でしょ。
前に何かがあったわけでしょ。
身も心も捧げるって
言ってた。命さえもとか言ってたからね、うん、でそれをなんでメーテルが知ってるのかっていうのも、
メーテルもいろんなとこで顔見知りだし、
メーテルは何でも知ってるわけだ。
メーテルが顔見知りっていうのもすごいよね。顔は変わってるはずなのに。
そうだよね。だからもうあの顔で何年も生きてんのか。
そ そうだよね。
でも分かんないことがいっぱい出てくる、
ね、あなたはねえって。
いや見たくなるわけですよ、続きがやっぱり、
うん、広がるよ ね。
これとりあえず劇場版の続編をとりあえず借りていこうかな。
さよならってやつ。
そうそうそうそう、アンドロメダ終着駅。でもなキャプテンハルクも見てるしな。終わった。
サイボーグ009白黒版見よ
どんどんどんどん我々遡ってるね。とうとう70年代来ましたね。
うん、
ね。
あ、009は60じゃん。下手したら。下手した
ら。すごいな。いやでもそういう、やっぱね、昔のね、
うん、
名作とされてるものをまず見ておかないと、
見たい。
ダメだと思う、私は思う、最
近。お
う、うん。だから、これからどんどんその傾向がね、
うん、
顕著になっていくかもしれない。
あの、
この放送においても。1950年、ノラクロとか出てくる。
ノラクロ出てくる
ミッキーとか。感じかな、
うん、
じゃあ今週はこのテーマはこんな感じでいいんじゃないですかね。
はい、
うん、問題は来週ですよ、
はい、
来週どうする。
来週
は一応土曜日にちゃんとできて、
うん、
るかな、うん、来週
そうだね、
うん、テーマ決めてないですけど、
テーマどうしようか、
なんかあるかな。2月の来週は26日、2月のラストですね、
うん、はい、
うーん、ここのところ映画が多かった、
うん、
先週のガン、先々週のスピード2
スピード2
そして今週の劇場版39。
そうだね、
なんだろう、短めのね作品だったら見れるかなと思うんだけど、はい、なんかないですか
今見たいと思うものですか。
確かあるんだけどパッと出てこない、うん、
と考えてみる。
保留だね。じゃあ
保留で、うん、分かりました。
まあ、ちゃんと今週は早めに発表します。
はい、
そちらの方でお送りしましょう。でテーマの方もやはり保留です。
保留で、
うん、今週はねかなりね2週間ぶりとはいえね、
うん、
グダグダな放送にはねなってます。
グダグダな放送、
うん、編集をしてもそこはカバーしきれないんじゃないかというぐらいグダグダです。
仕上がりになって
これはねご了承ください、
うん、声がね出せない。
そういつもとちょっとね環境が違うというとね、いろいろ要因があった、
うん、
じゃあ来週第27回目は一応いつもと同じ、うん、土曜日収録でちゃんときっちりやりますんで、
はい、
そちらの方はご期待ください。今回は捨て替えですそう思ってもらって
バージンロード
で、
バージンロード
で構わない。というわけでじゃあ限定エンディングをさらっとやって、
はい、
今週終わりにしましょうか。
そうです ね、
じゃあ来週こそちゃんと聞いてくださいねということで、はい、お送りしましたのは金と北と
日曜担当中でした。
どうも
ありがとうございました。
最強マイルのうなり。